日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は TBS ラジオお昼の番組、ジェーンスー生活は踊るでおなじみ、今やポッドキャストでも話題になっているこの方に、水木さんがインタビューしています。
TBS ラジオ生活は踊るパーソナリティでコラムニストのジェーンスーさんです。
さあ、そのポッドキャストなんですけれども、はい、オーバーザさんという、はい、あの元 TBS アナウンサーで現在はフリーアナウンサーの堀井美香さんとのね、
そうなんです、
女子トークが盛り上がってますけれども、はい、ファンの方というかリスナーの方のご助会っていう呼び方ですとか、はい、あとオーバーザさんを略しておばさん、
はい、
皆さんおばさんネームでね、いろんなメッセージを寄せいただいてますよ ね、
はい、意図してやったことは本当になくて、はい、堀井さんともともと生活は踊るの金曜日を2人でやっていたんですが、うん、番組の編成の関係で金曜日の放送がなくなって、じゃあどうしようって言った時に、じゃあ2人で自由に喋るポッドキャストをやらせてくださいっていう風に局にお願いして、いいよっていう、多分そんなに先方もこんなことになると思ってなかったと思うんですよね堀井さんもそうだし、私もそうだし、TBS もそうだし、で始めてみたところ、全く内容のないズルズル横滑りするだけのおしゃべりが意外と好評というか、皆さんに楽しんでいただけて、私たちもびっくりしてます。
へえ、堀井さんとスーさんってキャラクターが
そうですね、全然違います、
はい、全然違いますけれども、そのあたりをこ うまくトークを弾ませるというか、はい、何かこう持ち味を生かしながら番組を進めていくコツってどういうところなんでしょう。
いろいろと聞かれるんですけど、この番組に関しては本当にいつも私たちが喋ってることをそのまま録音して垂れ流してるようなものなのであの作り込んでないのがもしかしたら好んでいただける理由の一つなのかなと、後付けですけどね思いますよ。で、堀井さんも私もかなり歩んできた道も、うん、それぞれの生い立ちも異なるんですけれども、やっぱり人間四十半ばを過ぎると、それでも相手の違いを認めながら良さをお互い交換できる、分からないことは素直に聞くなんていうことができるようになるんで、うん、20代だったら確かにちょっとお友達になれてたか分からないですけど、うん、もう年齢を重ねたからこその醍醐味というか贅沢だとは思ってますね。
一つのエピソードを撮っても、はい、なかなか自由に伸び伸びとやってらっしゃるんだなっていうふうに思いますね。
二人ともかなり自由にやってますし、うん、でも聞いてて何か特別な話をしてると思ってる人は多分ご助会員の方にもそんなにいないんじゃないかなと思って、うん、どちらかというとみんなママ友とか同級生とかと話してる感じってこんな感じじゃない、自分たちも3人目の喋り手みたいな気持ちで聞いてくれるんじゃないと思ってますけどね。
一応でも打ち合わせとか
は特にやってないですね。
そうなんですか、
はい、前の日に話したいことがある場合には LINE で明日この話がしたいとだけは伝えますけど、明日なんか話すことあるって言われて、特にない、あ、そうなんだっていう、それぐらいですね
そして金曜日の夕方5時配信ですよね。
はい、はい、
なんかそのあたりも意識してることはありますか。
そうですね、金曜日みんなお疲れさんっていう気持ちで、はい、もちろん土日にお仕事がある方もたくさんいるんですけれども、一旦ここで一休みしましょうっていう気持ちも含めて金曜日の夕方5時に配信してます。お互いが全く違うからこそ、楽しみも倍になるし、うん、知り得ることも増えていくし、うん、悪くないですよ、やっぱり全然違う人と仲良くなるっていうのは大人の醍醐味ですね。
もともと仲良し同士だったんですか。
知り合っても10年以上なんで、うんうん、友達としても仕事仲間としても信頼関係はありますけども、うん、それぞれに何か共通点があって、だから気が合うっていうのことではないですね。良しとしてるものはかなり違うと思いますが、うん、と同時に一生懸命仕事をするとか筋を通すとか、そういうところはもしかしたら似てるのかもしれないですね、う
ん、じゃあそのあたりがやはりご助会の皆さんにもこう受け入れられてる、は
い、うんうん、そうですね
というところでしょうかね、はい、ラジオとポッドキャストって何か違うなっていうふうに感じられることとかありますか。
同じ音声メディアでも圧倒的に違うと思います。あのラジオの場合は聞きたくない人の耳にも入るっていうことを常に頭に入れておかないと、お肉屋さんの店先でか かってたり、うん、食べに入った町中華のお店の中でかかっていたりとか、うん、そういう公共公の場でかかってる可能性がまだまだあるメディアじゃないですか。だからふと耳に入った時に不愉快な気持ちにさせるようなことがないように、うん、あとは毎日のルーティーンに寄り添えるようにあまり邪魔にならないような BGM でありたいなとは思ってます。だいたい交通情報が始まったら家を出るとか、はい、このタイミングになったら、ご飯を用意するとか、皆さんラジオ時計代わりにしてる方も多いので、そういう意味でラジオは時計、公の時計の意味も持ってるのかな。一方でポッドキャストは何時に聞いてもいいし、自分が聞きに行くっていう意識を持って接点を持つメディアですから、幾分自由にもう少し、話すことのぶっちゃけ度っていうのかなは広めに持ってます。
そのパーソナリティとリスナーの皆さんの理想的な関係性、はい、っていうか距離感みたいなのはどんな風に感じられますか？
そうですね、ラジオの場合は続ければ続けるほどやっぱり番組が長続きするのもラジオの特性だと思うんで、なんとなく距離が短くなっていって縮まっていって親戚みたいな感覚で聞いてくださってる方もたくさんいるんで、そこがラジオの良さだとは思いますね。
それはまあポッドキャストでも同じような感覚ですか？ではですね、最後に悩める女性の方に、うん、スーさんが送る言葉っていうのを、はい、メッセージを最後に聞かせていただきたいんですが、そうです
ね、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、女らしさは誰のためっていう新書を脳科学者の中野信子さんとこの間出したんです、はい、その中では自分はできないとか私の問題と思ってることが実は女性というタグが自分についてるから発生してる問題だったりとか悩みだったりってことがたくさんあるっていうのに気づいてもらえるような本になってます、うん、自分はこんなことはできない、自分にはふさわしくないって思っちゃうことの理由突き詰めていくと意外と自分個人とは関係がないっていうこといっぱいあるんですね。でそこに気づいてもらって、なんだじゃあこれトライしてみようとかあっちも行ってみようっていうふうにチャレンジ精神がたくさん旺盛になっててくれると嬉しいなと思います。私はね、なんか無理がないようにやっていきたいと思います。もう50も過ぎたので、もちろん新しいことには偏見を持たずに自分ができないと決めつけずにやっていきたいと思うんですけど、頑張りすぎちゃうともう息切れもしてくる年齢になってきたんで、余裕を持っていろんなことに取り込めるといいなと思ってます。
ということで、ジェーン・スーさんのお話を今週にわたってね、はい、お送りしましたけれども、やっぱりなんか常にリスナーのことも意識しながら、こう普段着を心がけてるというかね、肩肘張らずにありのままの自分をこうさらけ出してるっていうのがやっぱりジェーン・スーさんの魅力なのかなと思いましたけどね。
そばに感じますよね。
今週は TBS ラジオ生活を踊るパーソナリティでコラムニストのジェーン・スーさんにお話を伺いました。